に他なれませんでした。弟子たちはイエス様の力と導きに対して徹頭徹尾信頼すべきだったのであります。弟子たちが水の上で非常に困った状態に落ちたということも主の導きに他ならなかったんです。彼らはイエス様の一言によってその瞬間荒れ狂っていた波が沈まったという素晴らしい主イエス様の道からを体験するようになったんです。嵐から静けさに、不安と恐怖から誠の平安に、絶望からイエスにあっての喜びに変わるのです。弟子たちの教育の目的、弟子に対するイエス様の教育の目的は、ただ単に弟子たちがイエス様の力と導きに信頼することだけでなく、主イエス様の無限の可能性をも信頼するということでありました。イエス様にとって不可能なことはありません。イエス様は全知全能の主であります。したがって主イエス様にとっては奇跡も当然のことであったということを弟子たちは知るべきだったんです。そしてこの教育の後で第一番目の、最初の試験がやってきたのであります。前に読みましたマルコ伝8章27節から30節までに、この第一番目の試験について確証されています。教育の目的は、主イエス様がいかなるお方であり何をおできになるかということを弟子たちが知ることでありました。弟子たちは当然今述べたことを学ぶべきだったのでありますが、実際は荒れ狂う波をイエス様が押し進みになったり、何千人ものに食物を与えになったという奇跡をつぶさに体験していたにもかかわらず、まだ悟らなかったのであります。しかし弟子たちはイエス様がいかなるお方であるかを悟ったのです。主イエス様は弟子たちに向かって、人々がご父のことを何と言っているかとお尋ねになりました。この問いに対して人々がさまざまな答え方をしたことが聖書によって明らかです。すなわち、ある者はバプテスマのヨハネだと言い、またある者はエリアだと言い、またある者は預言者の一人だと言いました。そのうちのある人々は、神がバプテスマのヨハネをよみがえらせ、もう一度新しい使命をお与えになったのだと言いました。確かにイエス様はヨハネと同じように罪に対しては厳しく戦いました。しかしそれだけでなく、それと同時に罪を許すという大いなる恵みをも与えてくださったのです。またある者たちはエリアだと言いました。エリアとはご存知のように、マラクシャで予言されている通り、再びこのように来るべき人でありました。神の国が現れる前にエリアが再び登場することになっているため、主イエス様がこの性質を持っていると人々は判断したのであります。まだある人々は預言者の一人であると言いました。すなわち、悔い改めを迫る預言者として神がこの方を人々に使わされたと思ったのです。もちろんこれは決して群衆の判断ではなく、主イエス様の声を聞き、イエス様の御言葉を受け入れた者の判断に他ならなかったのです。イエス様の存在があまりにも際立っていたため、イエス様に接した人々は本当にヨハネが蘇ったのだと信じ、あるいはエリアが再び現れたのだと固く信じていたのです。しかしそれにもかかわらず、その他の人々たちでさえも主イエス様をメシアとしては受け入れることができず、そこまで 悟らなかったんです。そこでイエス様は弟子たちに向かって直接試験的な問いを試験的な問いをなさったんですね。何者が私を誰と思うかという問いがそれでした。その時ペテロはすかさず、あなたは神の子キリストですとはっきり答えました。あなたはメシアであり、旧約聖書全体が約束しているそのお方に他なりませんと答えました。あなたは神の完全な御心を行う方であり、悪魔を滅ぼして永遠の命を与えてくださるお方である。あなたのために旧約聖書が書かれた。あなたこそ世の救い主であり、来たるべき王の王である。まあ、このイエス様の弟子の一人ペテロの告白は誠に素晴らしいものでありました。主イエス様は私たちに対しても、何時は我を誰だと思うかと尋ねておられます。他の人たちが何と言うかが問題なのではなく、あなた自身がこの問いに対して何と答えるかが重要な問題なんです。あなたはご自分の告白としていかなる答えをなさるのでありましょうか。またこれらのことをペテロと同じように信じたとしても、その信じたことをあなたが日々体験しているかどうかについてよく考えてみてください。他の人たちがあなたの生活を見てイエス様がいかなるお方であるかおのずから分かるのでありましょうか。ペテロの告白は単なる頭の知識ではなく、誠に上からの啓示によるものでした。この告白は教養や理性によっては決して与えられないものであり、まさに上からの賜物に他ならないのです。ペテロはイエス様がいかなるお方であるかを悟るに至り、イエス様を喜んだのであります。自分の思いや望みではなく、この告白の土台はまさに神の御業だったのであります。パウロも同じようなことを体験しました。彼はガラテヤ書1章中2節に、私はそれを人間からは受けなかったし、まだ教えられもしませんでした、ただイエス・キリストの啓示によって受けたのですと告白したんです。主イエス様は神のあなたに対する啓示そのものです。イエス様が私は何々であると言われるとき、それを単なる言葉ではなく、まさに神の啓示そのものなのです。最後に、私はであると言われたイエス様の御言葉を7つばかりヨハネ伝から取り出して考えてみましょう。第一番目の言葉はヨハネ伝6章の35節と51節であります。私は命のパンです。私は命のパンです。これはイエス様の啓示であります。私は命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信ずる者はどんな時にも決して乾くことがありません。素晴らしい約束ですね。51節、私が天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるのが永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉ですとイエス様は言われたのです。 命のパンとしてイエス様は神の贈るものをあなたに与え、永遠の命に至ることを心から望んでおられるのです。あなたはもうイエス様の身元に来ているのでありましょうか。あなたはイエス様を心から信じているのでありましょうか。あなたは命のパンを食べ、イエス様を受け入れたのでありましょうか。あなたは主の力を体験したのでありましょうか。またあなたの飢えと渇きは本当に満たされたのでありましょうか。イエス様は、私は命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信ずる者はどんな時にも決して渇くことがないと約束してくださいます。第2番目の言葉は8章12節です。私は世の光です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですとあります。主イエス様は世の光としてあなたを罪の闇から明るみに出るようにと招いておられるのです。そしてあなたが光の中に誠の命を見出すようにと呼びかけておられるのです。あなたはイエス様に従うものなのでしょうか。あなたの歩みは光の中の歩みなのでありましょうか。あなたは自分の考えや動機を人に知らせたくないと思っているのでありましょうか。それとも知られても別に差し支えないと思っているのでありましょうか。あなたは本当に命の光を持っているのでありましょうか。イエス様は、私は命のパンであり世の光であると仰せになりました。第3番目の言葉はヨハネ伝7章の9節です。私は門です。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。イエス様は救いに至るもんですから、この者を通る者は救われるのです。6章37節に、私のところに来る者を私は決して捨てませんとイエス様は言われたのです。あなたがまだイエス様の身元に来ていないのならば、今日それをしたいとは思いませんか。イエス様だけが唯一の神に至るただ一つの道です。イエス様なしに神に至ろうとする者は反対に哀れな悪魔の奴隷になってしまうのです。4番目には14章ですね、ヨハネ伝14章の6節にイエス様は次のように告白してくださいました。私は道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと。ただイエス様を通って行く者だけが真理に至るのであり、永遠の命を見出すのであります。イエス様なしの道は偽りの道であり嘘の領域なのです。今こそ心の目を開けて広いなくお方である主イエス様を受け入れましょう。ペトロは使徒行伝4章12節に次のように告白したんです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべきなとしては、どのような名も人間に与えられていないからですと。私は道であり、真理であり、 命なのです。